イエス様、が地上に、使わされた、時代のユダヤ人は、宗教指導者たちによって、指導され、神殿、律法が重視されておりました。まあ、神殿、律法というと概念は輝かしいもの。しかし、イエス様がその指導者たちを責められたのがたくさん聖書に記されております。神殿と律法を大事にすることは、むしろ褒められることのように見えるのです。ではなぜイエス様は宗教指導者たちを責められたのでありましょうか。まあ、彼らは外側と内側という分けて見ていきますと、外側では神殿とかを、まあ、重視しておりました。しかし内側では律法の基本的精神、例えば神様を私のよりどころ、神とするとか、神と隣人を愛するということがなおざりになっていたのです。イエス様が安息日などで人を癒しておられる時に、まあ、指導者たちはイエス様を責めたのであります。律法に違反している、まあ、土曜日は働いてはならない、癒してもならないと彼らはしていたからです。ただ、人が困っているのに癒される、癒して差し上げるのは隣人愛にもなりますが、指導者たちは外側を重視していたためにイエスは律法違反だと非難しておりました。このように指導者たちというのは確かに律法神殿を大切に扱っていましたけれども、やっぱり内側よりも愛とか神を神とするとかというよりも外側を第一優先にして物事を見ていたのであります。神様はこれまで、まあ、旧約時代聖書にありますけれども、ご自分の民に対して預言者たちを送ってこられました。そしてご自分のもとに立ち返るよう、まあ、悔い改めを促し続けてきました。そしてイスラエルは不信仰さを繰り返し示し続けておられた、示してきたのです。で、今度、旧約と新約の境目となる一世紀の神の民イスラエルは、確かに神殿、律法を大事にしていましたが、繰り返しますが、内側がなおざりになっていたため、イエス・キリストは彼らを非難、よくされている。まあ、聖書に、福音書に書いてあります。まあ、外側と内側というのは、まあ、例えであります。例えば、日本の言葉には、形から入るというものがありますし、外装を整えば内装を自ら熟すという言葉もあります。外側を整えれば内側も自然に整ってくる。内側を整えたければまず外側を整えるという考えがあります。まあ、聖書でいう律法、とか神殿というのは外側で、あと隣人愛とか神を神とする、 立法の精神という、それは内側というふうに考えれば、確かに立法を大切にしていたのは良いんですけど、それだけが基準になっていて、民衆はそういう指導者の姿、また過度に要求してくるその教えに疲れていました。もう外側を過度に重視していって、まあ、誰もついていけないわけです。神との関係に無理が生じておりました。で、イエス様は今日のところでは、内側も外側も清めなさいというようなことを言われております。が、人間にそんなことをできるわけもありません。無理が出てくるのです。では、イエス様は今日の箇所から何を教えようとして、言わんとしておられたのでしょうか。中世の宗教改革者のマルティン・ルターというのは有名な人物です。彼は修道院にいた頃に、立法による善行に励みすぎて、立法によって主に神に認めてもらおうとしたのです。それで、やればやるほど、疲れ果ててしまいました。そういう中、彼はローマの書にある御言葉、人は信仰によって義とされる。これは出発点であるんですけども、義とされるを理解し、立ち直っていったそうです。ルターは自分の内側には善を行える力が十分にないことを痛感しましたが、イエス様という恵みをもうすでに受けている。だから罪人であるけれども、神に従って生きていくことができるんだ。そこに憩い希望を見出すことができるんだ。と、発見、当の発見とも言うんですけど、したのです。今日の箇所でイエス様は、灯火を体の灯火は目ということについて例えを話されています。灯火というのはイエス様を指しますし、その語られる説教をも指すこともあります。で、マリの29節からの箇所で流れを見ていきますと、イエス様は、今の時代の者たちをある時代と比べて教えて、批評しています。それは、ヨナの時代とソロモン王を来訪したシバの女王の時代と一世紀のユダヤ人を比べているのです。ヨナというのは、魚に三日三晩いて吐き出されたとか、それで有名です。ヨナというのは、神様があちらに行って、ニネベの町で悔い改めの説教をしなさい、裁きを下すから説教しなさいと命じたんですが、ヨナは嫌がって、神様が指図した、タルシシュだと思うんです。反対の方向でに船で逃げていったのです。その途上船は嵐にあって、彼は魚に飲み込まれ、吐き出され、もう主に強制的にニネベ、異邦人ニネベの人たちに悔い改めを説教せざるを得なくなって、で、ヨナが説教すると、意外なことに彼らはすんなり悔い改めて、裁きが下らなかったというもの時代です。あともう一つの比べた時代というのは、シバの女王のソロモン王来訪という物語です。外国のシバの女王はソロモン王の知恵を拝見したいと来訪し、その王の知恵を実際聞いて接し、主を褒めたたえて帰っていきました。で、この一世紀に 主から遣わされたイエス様っていうのは、ヨナ以上の説教者でありますし、ソロモン王以上の知恵者であった、まあ、神様だったのです。で、神の国を述べ伝えていきました。そして、まあ、灯火でもありました。しかし、イスラエル一世紀の民は、イエス様の説教を聞いても、知恵を聞いても、悔い改めないかったのです。むしろ、イエス・キリストに神様である印、異常な現象を求めたそうなのです。ですから、イエス様その、イエス様を受け入れなかったとなります。イエス様が説教という灯火を群衆に照らしていても、あたかも群衆はそれを本来の場所に置かなかった。食台の上に置かず、あたかも穴蔵やマスの下に置くかのように退けていました。ですからイエス様の光が群衆人々の中に入っていないような状態だったのです。確かにイエス様を求めてはいたんですが、異常な印、現象を群衆は求めていました。そこでイエス様は33、34節で言われます。灯火を灯して、それを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように食材の上に置く。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいれば、あなたの全身が明るいか。濁ってくれば体も暗い。当時の考えとして、光というのは目から入ってきて体を照らすんだという考えがあったようなのです。まあ、イエス様は、ある誕生の説教の中で、集まってきた群衆に対し、あなた方は世の光です、塩ですと言われました。困窮していた群衆にあなたは光ですと言われている箇所があります。まあ、それはイエス様の光を受けてあなた方はそうですという例えなのです。私たちには光、まあ、神信仰上での光はありませんからイエス様という光を受けるようまあ、イエス様が言われていたということになります。まあ、当時の宗教指導者たちは、このイエス様抜きで自分の内にあたかも光を持とう、外側を清めて神によしと認めてもらおうとしていました。しかし、キリスト教の教えでは、所詮人間の内には、罪に落ちた子孫である私たちのうちには光というものはないと教えるのです。まあ人間には生まれつき聖書の比喩ですが光がないというのがキリスト教の教えです。まあ、これは、今日の範囲ではありません。関連する箇所にもなります。ローマ五章の12、21節。280ページにそういうものがあります。280ページに、まあ、これはパウロが書いたとされていますが、副題にアダムとキリストというふうにあります。例えば、ローマの5章19でこういうのがあります。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされた。まあ、これは一人の人というのはアダムの子孫、アダムを通して子孫である私たちが全て罪人とされた。まあ、光を自分のうちに持てない。ように一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。まあ、この一人というのがイエス・キリストのお恵みによって多くの人が正しいものとされる。 アダムから受け継いでいる罪、まあ、光をうちに持ちませんが、イエス様と光を受けて、私たちは言ってみれば、内側を清められ、外側も清くしていくことができるという流れです。まあ、さて、イエス様に連なる群衆の数は増えていったようです。しかし繰り返しますが、その説教を、偉大な説教を聞いても、群衆は横島だったのです。また、これはクリスチャンに当てて書いている福音書にもなりますので、すでにもうイエス様を信じ、クリスチャンとされる人々には、35から36節でこのように、イエス様が言われました。だから、あなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく、少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らすときのように、全身は輝いているとです。もうすでに救われて光があるのに、光がないとして、まあ、外側だけを清めようとか、そうする傾向のことも言っているかと思います。生まれつきの私たちのうちには、光、たとえの光はありませんが、イエス様を受け入れ、義とされて新しく生まれさせ、その上で、まあ、次の箇所にもなりますが、外側でいう立法などを大切にしていこうとすることによって、あたかもイエス様の灯火がその人の全身を照らすかのようになっていくのです。こうしてイエス様によって私たちは神様との関係でそこに希望とか憩いを見出すことができるようになったということです。宗教改革者マルティン・ルターというのは父親が厳しい方、すぐ手を出して殴られたり、まあ昔そういうの普通だったと思うんですけど、のでルターはその父親と神様を重ねてしまっていたようなのです。それで修道院に入って厳しい生活をし、外側を清めようとして神に、まあお父さんと重ねて、お前は良い子だねとか認めてもらおうとしたそうです。まあ、しかし修道院というところは調べますと規則正しい生活をするところだそうなんですね。例えばもちろん聖書を読んだり祈ったりで労働もしたそうです。つまり健康でないと、ある程度の健康でないと、もうついていけない、心身が疲れてしまうほどの場所だったようです。まあ現代では少し前にマザー・テレサというカトリックの人がいて、まあ、その背景にあった修道院の生活を、まあ、知ることができますが、そこでも生活は心身が丈夫な人でないと、まあ、途中リタイアしてしまうほどのもの、まあ、製品ということを生活でもあったようです。イエス様が使わされた時代の一世紀のファリサイ派は、やっぱり外側をすごく大切にしておりました。そして彼らは裕福な人というよりも貧しい人という人がいたと言われております。ファリサイ派も製品をし、律法を大切にしておりました。しかし所詮、人間のうちにはキリスト教でいう光というものがもう代々生まれつきありませんから、 神様、パリサイ派は神様との関係で自分の至らなさを思い知らされると思いますし、あるいはそういうものを乗り越えるためにも内側は捨てて外側だけを重んじようという流れにもなってしまったのかなというふうに思えるのです。まず例えです、歴史上中世で出しましたマルティン・ルターという人は外側と内側を修行によって清めようとしましたが、もう疲れ果て、その中で既に与えられているイエス様の光、まあ、今日の35で、だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさいにも少し重なる部分だと思うんですけれども、ルターは既にもう救われて与えられているイエス様という比喩でいう光に気づいて、あ、人は信仰によって義とされるのだと再認識し、まあ、当時腐敗していたとされるカトリック教会に対抗、まあ、プロテスタントという意味ですけども、聖書に立ち返りましょうとして、そういう信教のが生まれた、プロテスタントの流れが生まれたのです。まあ、しかし、ルターは信仰というのは外側の行いをもって表されるというふうにも言っているんですね。ただ信仰だけあれば清められればいいにとどまっているのでは決してないんです。そして彼はイエス様の光を受けて内側と外側の双方の大切さを説いた人物でありました。人間には繰り返しますが、自らのうちに光をがない、持ちませんが、イエス・キリストという光を受けることで、まあ、もちろん生涯罪の性質はたくさんある、消えません、ありますが、光を受けることで内側も外側も清められて、あたかも全身が輝くような生活を私たちでも、というか、送る希望、憩いがあるのです。まあ、以前お話ししたと思いますが、私が洗礼を受けていないとき、まあ、新潟のある教会のことですが、まだ二重洗礼だったとき、私はある教会の役員に質問しました。聖餐式を受けると何か変わるんでしょうかといったことがあります。で、その役員さんは、自分の罪がわかるようになるというふうに答えられました。まあ、今から思えば、その時はよくわからなかったのですけど、今から思えば、まあ、今日のあれに関連しますが、イエス様という光に照らされて己の罪を見つめることができる、まあ、罪は自分の一部ではないとしてするのではなく、自分の一部としてそれでも自分がイエス様の光を受けて生かされ続け、この律法、まあ、外側律法束縛の言葉ではなくて解放の言葉として見ることができるのだというふうに今では思います。ファリサイ派というのは己の罪を良い意味で見つめることはできませんが、イエス様の光を受ける人は、まあ、罪ありますけども、まあ、見方が違ってくる、きます。ルタ、繰り返すルタという人物は信仰の覚醒、まあ、目覚めというか、塔の発見後にしばらくして、ある本を書きました。タイトルは、まあ、彼らこれまで束縛されていたと思うんですけど、もタイトルは、キリスト者の自由という本を書きました。束縛の歩み、苦しんできた、常に救われていたんですが、束縛の歩みからクリスチャンの自由な歩みを表しました。彼は以前は罪を思い知らされ、イエスという光で見ていなかったため苦しみましたが、 しかしイエス様により罪ある自分でも神に従える、まあ、そういうなんか体全体が照らされるかのような思いをしたことなのでしょう。まあ、他にもルターは信仰の覚醒の後にそれまで束縛されていた教えを覆すいろいろな行動をしております。で、ネットで調べたらこういうふうにありましたのでお読みします。聖書には論拠はなかったが、カトリック教会では伝統として聖職者の独身が守られてきた。そのため司祭であったルターも独身生活を続けていたが、徐々にその意義について疑問を持つようになった。ルターは肉体的欲望そのものは罪であり悪いことであると考えていたが、結婚によって肉体的欲望は正当化され、罪にならなくなると考えるようになった。また修道者のように、神のために結婚しないことを良いものであることと認めていたが、その反面、常に肉体的欲望に悩まされるのなら結婚するべきだと思うようになった。結果としてルターは数多くの修道者たちに結婚を斡旋するようになった。まあ、カトリックから言えばとんでもないことだったようなんですけども、そして続いて、ルター自身も元修道女と結婚し、三男三女を設けた。まあ、家庭は円満で、まあ、円満で言っても中に亡くなった子供がいたそうですが、一家は以前ルターが暮らしていた修道院の建物に住んだ。ルターはプロテスタント教会における教育者、牧師の結婚という伝統を作ったことでも知られるというふうにありまして、信仰の覚醒後、束縛から、まあ、より自由な歩みを、まあ、人々に説いて、まあ、本を教えていたようなのです。さて、戻りますが、イエス様は私たちのうちにない光となって、神の関係において、例えで言う全身を照らす存在、照らしてくださいます。さて、次のページの箇所、37節からは、込み出しで、ファリサイ派の人々と立法の専門家とを非難する、というふうにあります。まあ、説教の冒頭で、立法と神殿を大切にしていた、まあ、それを斡旋していた指導者たちを非難、イエス様がします。まあ、ここでは、ファリサイ派の人がイエス様を食事に招待しました。がイエス様に、が食前に身を清められなかったのを見て不審に思ったのです。食前に身を清める、まあ、手などを洗ったりするのは、神から認められるための行為でもありました。しかしイエス様はそれをせずに、食事の席に着かれたのです。ファリサイ派は、外側を清めないと、汚れたものになると信じていましたので、イエス様の行為を違反とみなしたのです。しかし逆にイエス様はこのことを通して彼らの形式主義、表面的だけを重視する、それを非難し、39節から40節でこう言われました。愚かな者、賢いとは言わなかった指導者に、外側を、39から、実にあなたたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は、内側もお作りになったではないか。というふうに、形式主義を非難 イエス様はこのことを通して逆にされました。彼らここに出てくる指導者は外側だけを重んじて、それでその人が清いかどうかを判断して、逆に内側の愛などを軽んじていたそうなのです。イエス様はあなたたちは愚かと言われておりました。そして最後の今日の箇所の41でこうあります。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。なんだかよくわからない言葉になりますが、古い聖書の訳、口語訳ではこうなっていました。ただ内側を清めなさい、そうすれば一切があなた方にとって清いものとなると言われました。まあ、ここで言う内側というのは、人を愛しなさいというふうにまあ思えてしまって、そういう意味ももしかしたらあるかもしれません。しかしよく考えてみると、外側もきれいにする、内側も清めなさいと言われ、それができる人間はこの世にはいないのです。今日の前半の灯火の箇所にもありますが、私たち人間のうちには生まれつき光はありません。ですから、たとえ愛の実践をしようとして内側を見るとしても、神の基準には到底及ばず、愚かさ、罪を思い知らされるだけなのです。なので、イエス様が指導者に批判して言われた今日の箇所の最後の42節は、もっと深く言うならば、内側を清めるというのは、イエスという光を持ちなさい。受け入れ、それを受け、イエスを受け入れ、内側を清め、そうして形式主義にならずに愛の実践を、立法にちゃんとあるので、そうにしていきなさい、というふうに、言えることにもなるのです。イエス様が今日の後半部分の前半にある、パリサイ派の人たちの内側は、強欲と悪意で満ちている、というふうにも言われておりました。さて、この福音書を書いた著者はルカといわ、元医者というのがすぐイメージするかもしれませんが、同時に彼はギリシャ人だった、異邦人だったと言われています。ルカはユダヤ人以外の人、ユダヤ人から見れば汚れている存在だったようです。その異邦人にこの福音書を書いた。イエス様の福音を伝えたそうです。で、ルカの時代、この教会、ローマとかその教会、異邦人のクリスチャンたちからなってがいました。ですから、異邦人でクリスチャンとなったものは、ずっとユダヤ人が行っていた形式主義から自由にされていたと言えます。例えば今日あったように食前にまず身を清めなければ汚れたものとなるよって教えももうなかったことでしょう。しかし異邦人クリスチャンがまた再び今日のパリサイ派のように形式主義に赴く傾向、危険はないとは言えなかったのです。ですからルカという著者はその異邦人クリスチャンとかに対し、あなた方、一度イエス様により清めていただいたあなた方がこのような形式主義に陥らないようにという警告もこの福音書の意図はあったようなのです。救われたクリスチャンが今日の後半部分のような形式主義、一例ですが、これに陥るなら、もうすでに与えられている神との関係において、そりゃ束縛を感じるものとなるのです。今の私たちの時代は、クリスチャンは形式主義に陥るという 可能性も可能性があります。それは希望とか慰めにはなり得るものではありません。ルターのように苦しむことにもなりかねます。生まれつき自分の内に光を持たない私たちですが、解放の言葉にある律法を守れないから、罪が思い知らされ希望がないではありません。イエス様はすべての人に印、十字架と復活という印を与えられました。生涯罪の性質がある私たちでも、この神との関係で私の全身を照らしてくださる慰め、希望、憩いを持つことができるようになった。できます。お祈りします。天の父なる神様、私たちを照らす光となってイエス様が到来してくださいました。どうかこれからも捉え、ふさわしく導いてください。病、課題を抱えている私たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え続けて助けてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。